日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき402回ですね。さあ、400回特集ですね。
の3回目、吉
光、足利義満さんをやっております、
はい。
今日3回目ですが、
南北朝の動乱が終わったとこまでですね、
はい、ところまで行きました、はい。もうこれで
怖いものなし、
怖いものなしですね、国内ではですね、うん。でこの義満さんね、まあ南北朝も統一して、まあブイブイと言わすようになります、
うん。
1378年頃には準摂関、
うん、
摂関家に準ずるような立場になって、うん、なっています。でこう将軍家、足利将軍家に奉仕する公家さ
ん
っていうのもこう出現しています、
うん。
でもともとこれはなんかこういう人をね、家事、家の司とか
慶子、うん、カレーとか慶子ってです
ね、家のお礼
司と、まあ家の礼ですな、うん。
家の司が慶子
だと思いますけど、
うん、慶子とカレー、家の お礼する
礼ですな、
カレーなんていう人たちが現れて、これはね、摂関家にこういう感じの慶子とかカレーっていう人たちがのポジションみたいな人がいるんで、
まあ摂関系基本的に公家の人事権持ってるんで、
う
ん、
はい、
まあ、そこのお仕事手伝っときゃ、うん、後々プラスになるよって話ですね。
でそれに習って足利家でも
義満のところに、
うん、室町で花の御所に
ご機嫌伺いする公家も出てくる、
うん、はい、
うん、
というそうですね、うん。1394年応永元年には太政大臣になります、
うん。
つまり摂関家も摂関家並み、摂関家以上の、
まあまあもう、
うん、
太政大臣は特別枠ですからね、
うんうん。摂関家しかなれないんだもんね普通。
なことはないですけど
太政大臣、あれ左大臣より太政
大臣、左大臣が一番上ですけど、まあ左大臣まで一応常に置かれてるポストですね、うん。だ太政大臣は適任者がいなきゃ置かれない、
あ、そうなの、
その上のポストですね、うん、特別な人ですから、
うん。江戸幕府という大老みたいなもんですね。
だからまあまあ、そう、まさにその位置づけ
でね、はあ。でもこの頃にはまあ征夷大将軍は辞めてたみたいですね、
うん、
はい。でこの頃ね、1394年頃にはですね、公家社会での義満さんの最大の味方の二条義元さん、
うん、
亡くなっちゃいました。
ああ、うん、そうか。
で五円雄天皇も死んじゃいました、
うん。
またちょっと後で触れますけど、まあ、五円雄天皇さんは、まあ、義満さんからちょっと目の上の炭鉱部の、
うん、
人も死んじゃったので、
うん、
もはや本当に義満さんを邪魔するものは、
まあそうやね、唯一顔が、はあ、そうやね、顔が上がらなかったのがやっぱり義元と五英雄ですから、うん、二人がいなきゃもう誰も怖いもんなし
ですね、はい、
うん。
1395年応永2年に義満さんは出家します、
うん。
この出家して、あれがよくある肖像画の吉見さん
の
肖像画
って言ったら、坊さんの格好した
坊さんの、
そうですね、これですね、う
ん、これって言われても
茶色いやつね、
うん、茶色いあのクリンクリン頭ですね、
は
あ、出家します、クリン
クリン頭、
うん。でこの頃出家してからですね、足利義満はですね、うん、法王に準ずる行動を取るようになります、
うん。
法王ってあのあれね、出家した天皇、上皇さんね、
上皇がまあ出家すれば法王ですかね、うんうん。
でこの頃から法王みたいな動きをしてですね、まあいろいろと政治にも干渉をしたりとか、
うん、
して、で 昔の上皇さんとか法皇さんね、歴代の、
うん、
その人たちが行ったような仏教行事とかこう法要とか、
うん、
そういうのを昔の上皇さんがやったような真似たような行動をするそうで、
うん、
本当に鳥羽法皇とか後白河法皇とか、
うん、
後嵯峨法皇とかがまあそういうことを行った記録が残ってるわけじゃん、
うん、
そういうのを真似したとこう内容のイベントを行ったりしていたそうです、
うん、
はい。でまあそれで法皇のような行いをするし、
うん、
で他にですね吉光さんの奥さん日野安子さん2番目の正室ですね。
変わったね、
うん、
本当ですね。
いつの間にかあんまりちょっと触れてないです。
成子さんだったっ
け、うん、ね、あの行子さんって言って行子さん成子さんは死んじゃうんだよね。
あ
で2番目の正室が
安子さん、同じ日野家から取るんだ、うん、
でこの安子さんはですね、
うん、
五胡松天皇の順母、
うん、
国母にさせます、うんうん、お母さんのポジション、
まあ、実際の母親じゃないけど、
うん、まあ、ウバなん
でしょ、まあ、まあ名目上の母親みたいな、うん、
とさせます、うん、ってことで義満さんは五胡松天皇の順父、
うん、
お父さんのような ポジションにな
る、まあ、順親父、
うんうん、で天皇五胡松天皇と親子関係を構築して、うん、上皇のようなポジションを得ようとした、
うん
うん、まあさっきから出てますよね。で、五胡松天皇を、北山邸にこう招待をしてですね、
うん、
で、義満の子供の義継さ
ん
を、親王に準ずる扱いにさせるようにしたりとか、
うん、
だいぶブイブイ言わせますね。
うん、
天皇家みたいな天皇家にはならないんだよね。
天皇にはまあなれないですかね、血筋の問題がありますから、うん、なれないけど
天皇家のような
まあでも事実天皇の親父ですから、うん、天皇より上だって話ですね、う
ん、はい、あ、でですね、だからなんかちょっと僕足利義満って天皇になろうとした人みたいな、
まあ、よく言われますよね。そういう
天皇にはやっぱ血筋的になれないんですよね、うん、でも上だってで天皇ってやっぱ権威のある立場ですから、
うん、
絶対的なものだから天皇制が廃止されない限りやっぱ天皇の地位には
まあ血統血筋がやっぱり天皇の正統性の、うん、まあ最大の拠り所ですから、それ以外の人はまあ126代誰もいないわけですから、うん、それに取り替わるっていうのは不可能ですよ
ね、
う
ん、天皇にはなれないというのは分かってるんですね、
う
ん、
吉見さん皆殺しにするしかないですからね、
うん、だけど、まあ、上皇のような法皇のようなのにはなれる、
うん
うん、
元来院政ってそういうもんですよ、うん、天皇いるのになんであんたたちやってんの、ね、みたいなイレギュラーな政権ですから、うん、そういう形で実質的な権力を握るしかないよね、うん、
まあこのようにこう宮中でも力を握るぐらいで終わっていくんですね、うん、
で考え方によってはまあそうしていくことによってその天皇っていうのの存在意義をだんだんだんだん狭めていけばフェードアウトしていって、ね、まあ、足利天皇がフェードインしてくるっていう
可能性
ことも考えてたんだっていう人もいます
けど、ね、いますけど、うん、まあやれてないですね、
まあ、結果的にはそうはならなかったし、うん、はい、歴史的にはならなかったけど、はい、うん、
さあまあこれでもう公家社会も天下取っちゃった、
まあそうですね、うん、もう完全にだから日本の国内では逆らう人王ですからね、宗教上のトップでもありますから、うん、あらゆるもののトップですね。
どんな気分なんだろうね、頂点にたどり着くってね。
それは毎日一休さん呼んでトンチ合戦とかするんでしょ
う。そうか、シゲモンさんに難癖つけてそうそうそう
何やったって誰も文句言わないから。
そうか、桔梗屋に変なの食わされても叱られなくなっちゃうんですね。
うん、
さあ足利義満といえば日民貿易です
言えば
だって官合貿易とか日民貿易、
まあまあまあ義満のまあ確かに一つの大きな、
ね、事業として、
うん、
ちょっと今度はちょっと日民貿易に焦点を当てて 紹介していきますが、中国の明国と取引をするんですよね、
うん、
で明っていうのは1368年に建国された。
そうですね、
うん、で年号覚えてないですけど、
まあまあ年号はいいでしょう、うん、
で南北朝統一した頃の1392年には、
うん、
李氏朝鮮が建国。
そうよね、
李氏朝鮮の前は何だっけ、
高麗。
あ、高麗だ、はいはい。なのでこの1300年代後半って、
うん、
東アジア地域はえらい激動の
時代
なんですね。
そうやね、ちょうどだから無政府状態ですね。日本も南北朝期だし、朝鮮も過渡期だし、中国もそうだから、まともな政府がどこにもないってところ
だね。明の皇武帝は東アジアに明って国作ったぜって、
うん、
各国に使者を送ります。
うん、
1369年、応永2年に日本に明の国書がもたらされます。
うん、
皇帝に奉る文書を明に提出し、外交関係を樹立しましょう。
うん、
猛威を振るう倭寇、海賊ですね、うん、を取り締まりましょう、うん、というふうに明から言ってきます。
うん、
で、これね、明からのお手紙なんですけど、
うん、
日本国王宛てなんですって。
うん、
で、この手紙、誰が受け取ったかちょっと太宰府、
うん。まだ南北朝の動乱期ですから、
そうですね、
まだ金吉親の方が抑えてる。
そうですね。太宰府を支配していたのが、清政府、南朝型ですね。
うん、
なので、金吉親王が受け取って、金吉親王はこの要求、明からの要求を拒否しちゃいました。
うん、
終わり。
うん、
1371年ですね、金吉親王は秦、大臣の陣ですね、秦、うん、ですね、を表した文書を明に送ります、
うん、
でこれによってね、明の皇武帝は金吉親王を日本国王として認知するわけですが、
うん
うん、金吉のこの後ね、明に10回ほどね使者を送ります。
うん、
県民使を送るわけですか、
うん
うん、こういうだから1370年代は明から見ると日本の代表者は金吉親王。
まあだから明はそこまで知らないっていうか、まあ、突っ込まないんで、
う
ん、
そうだ、興味もないわね。
ないし、まあまあ
外れの国だもんね。
家臣になれって話です
か、うん、1372年に明からの使者が博多に来ますが、
うん、はい、
この時は太宰府は九州短大の今川良春が支配してました、
うん、
だから北朝型になってたんですね。
まあ幕府側が抑えてる、うん、
で今までは南朝型と交渉してたんですけど、
うん、
こっからですね、北朝の室町幕府に交渉相手を切り替えてきます、
うん、
で足利義満は県民使を派遣して国交関係を開始する書面を託しますが、
うん、
明はですね、国の国臣、
うん、
だって天皇の臣下のものだよね、義満って、うん、が書いた手紙は正式な手紙として受け取らなかったんだって、
うん
うん、でこの頃の天皇は幼く、後小松天皇かな、
うん、
は幼くって、臣である義満が国の政治を欲しいままにした傲慢無礼なやつだと、
うん、
明は捉えて、だいぶイメージ悪いですね
、
うん、で国交が途絶えちゃいます、
うん
うん、1380年義満は二度目の使者を明に送ります。だいぶかかってますね。10年ぐらいかかってますが。
8年。
うん。うん、義満は国王でなく国臣であり、表文ですね、
うん。
お手紙がないとして、国交はまた拒否されちゃう。 だから征夷将軍とかじゃなくれば日本国王が誰なのかがはっきりしてないんだね。中国が捉える
位置づけ、あなたのが日本の中での位置づけはどうなのって話と、うん、で民にどうしたいのっていうのがよくわかんないって感じ、ね、
うんうん、でことまただから義満の手紙はまた拒否られてしまったわけですね。1401年、だいぶ経ってますね、
うん、
20年経ってますよ。
うん、な交渉があったとね、うん、
対民外交の開始を再度試みます、
うん、
その手紙には準三公、これ準三公って前も出ましたね、
はい、
天皇皇后の次に偉いっていうぐらいのポジションですね、
うん、
準三公道義、
うん、
道義って道に
義理の義、
うん、あの菅義雄さんの義ですね、
菅義雄さんね、
うんうん、の義で道義、
うん、
これね道義っていうのはね義満さんの出家した名前なんだって。そ
う
です
ね、うん
うん、でこの書をですね、そういう名前で書いた書を大明皇帝陛下に奉るとして送ったそうです、
うん、
この時のもう1400年頃の明の皇帝が建文帝、
そうね、
これ2代目ってこと、
建文帝三代目だったかな、
まあ、
2代目だったかな、
うん、初代があれでしょ、なんだっけ、洪水の
洪武帝、
洪武帝、
二代目が永楽帝だっけ、
ああ永楽通報の、
うん、
永楽帝、まあ違うんだね、何代か経ってるんだね。
そう
この洪文、じゃあごめんなさい、建文帝はこの書を受け取り、
うん、
日本国の義満さんの使者を日本国の使者と認めて、義満を日本国王に封じる、
封じる、
封じる御事のりを発しました、
うん、はい、
うん、このお手紙御事のりの書はですね、
うん、
使者とともに京都の北山邸にもたらされます、
うん
うん、でこの明からの使者かな、京都、この手紙を持ってった人が帰ってきたのかな、
うん、
うん、この時この手紙を持ってきた人を天皇に対する拝賀宗敬に近い儀礼で行った、
うん、
だから天皇さん並みの扱いで迎え入れた、
ね、まあ、基本的にね明はそう、うちが皇帝でお前たちは臣下だっていう関係を認めたら付き合ってやるよってことなんで、うん、
これは作法関係と、
まあそうやね、いわゆる朝綱、うん、まあ、作法と言いますけども、うん、だから相手は皇帝としての使者はもちろん皇帝の使者は皇帝と同じ対応をしないといけないんで、うん、天皇と同じ対応です。
この作法体制は古墳時代以来、
うん、
初めての関係に、
いやいや基本的にまあ遣唐使もそうでしょ、
あそうなの、うん、
基本的にはもう中国の皇帝っていうのをまあ君主としてやるわけですから、まあそれ以来ですね、正式にだってずっと中国との外交関係でなかったわけじゃない
です
か。
そうですね、
遣唐使が滅びた後は、まあ、貿易はやってますけど、
うん、
うん、
試験に出てたね、貿易やってたって、うん、
国と国がその正式な通行はしてるわけじゃない、
日宋貿易は
もう貿易、日宋貿易は別に商人が行ったり来たりしてる
だけですから、勝手にやってただけ、うん、あじゃあ日宋貿易は平の清盛が勝手に、
まあまあ清盛がその権利っていうかそこを抑えた上で、別に商人平家がやってるわけじゃないですし、
あ国家事業としては二層貿易って違うんですね、
まあ、経済活動としてはまあ確かに国家でやってるけど、別にその中国と正式にお付き合いをしてるわけじゃない、
そうだね、
商売したい中国人が来て商売したい日本人が行ってるだけですから、
じゃあ日民貿易は本当に国家プロジェクト
として、国家と国家がちゃんと正式な関係を持った上でお付き合いをしましょうって話なんで、遣唐使以来ですよね。
ああそう、じゃあ数百年ぶりの、
うん、
外交なんだ、
うん、
はい、でまあ旧来の外交習慣をまあそうそうだこう変えちゃったわけですね、義満さんは。
まあそうですね、うん、長年の
まあなんでそういうふうに変えることができたかというと、 足利義満の時代には中国文化の受け入れ体制っていうのがかなり出来上がってきているっていう点がある、
うん、
あと武家政権が外交のこう発言権っていうのも大きくできるようになってきた、
うん、やっぱり国家の代表っていうのは天皇っていうのがやっぱりずっと長い歴史ですから、ね、現行の時もそうじゃなくて国書は必ず朝廷に取り継いであったんですけど、まあ、もはやそういう遠慮もいらないわけですね、義満。
そうだね、うん、鎌倉幕府の源さんも北条さんも外交って
北条時宗もね、必ず元の使者が来た時に、うん、朝廷とやっぱり相談したり報告しますから。
今や義満さんが、
まあ、事実上朝廷も牛耳ってるわけですから、
うん、なるほど、ね、で今も言ったけど義満さんは絶対的な立場で、うん、だったからできる、
金の一存で決めれますからね、うん。
であと明の国内事情として朝鮮貿易の体制、朝貢貿易の体制を維持することが必要、
うん、
まあ明側のメンツも、
まあそうですね、まあ元を北に追っ払ったって言っても明ってそんな強い国じゃないんで、やっぱり
明、うん、あんまりイメージ
絶えず周りから圧迫されてる国ですしね。だからやっぱりそういう意味で国内の権威を高めるためにどうしてもその朝貢、うちは遠い辺境の国からも挨拶に来るすごいんだぜっていうのが
周囲にも宣伝しないといけないんだけど、明って短いよね。
明はでもこの後
明だと清になっちゃうでしょ。
17世紀ですよ、関ヶ原の頃まで明ですから結構長いっちゃ長いですけど、
室町幕府と同じぐ
らい、まあ、ほぼ同じですよね、長さは、うん、
あんまり長くなくない。
長いって200年ぐらい
続
いて
ますよ、200年続くのか。室町幕府もそうか、うん、なんか清の方がなんか安定感があるイメージが、勝手なねイメージだ
った。あ、
この後出てこないじゃん、日銀防衛、戦国時代
に朝鮮出兵の時にほら明、
ね、
朝鮮に援軍来た
り
するし、あれで明は事実上滅びちゃうけど、
ね、苦労するんだね、
うん、この後結構ギクシャクするんだね明
と、うん、あと倭寇というような東アジア海上の国際的な問題が存在していたから、うん、やっぱ日本もそうだし中国朝鮮でもみんな困っているので、
まあだからね、倭寇って要するに海賊っていうか、まあ要するになんだろうね、うん、無法な貿易ですから、
うん、
それは野放しにしてるってことは自分の国がちゃんと取り締まれてないってことですから、うん、お互いにそれをちゃんとやめた上で付き合いをするっていうのは結局自分の国を私はちゃんと治めてますよっていうのをお互いに認め合うことになるんで、
ね、まあ、確かに海賊が横行してるとこっていうのは治安が
悪いしね、さ一番儲かるのは海賊ですから、さ政府がなきゃみんなしますよね、向こうにいて取ってくれはただなんだから。
さあこの日明貿易ね、義満さんは何で始めたかなというとこなんですが、
うん、
まず一つは、まあ、この1回の貿易県民船、
うん、
ね、民に送る船でね、20万貫門の銭がもたらされたそうです、
うん、
よくわかんないですが、
まあ、価値、
うん、まあ、大量なお金が経済的に大きなお金が入ってくるってことですね、
うん
うん、
これ利益ってこと、
うん、ちょそこまでちょっと、うん、けど、まあお金がこれぐらい儲かるってことだと思いますね、
うん、
はい。で、まあこの時使った言葉が日本国王ですね、
うん、
これは国外の国際関係の中で使う日本国代表として使ってた、
うん、そうですね、
うん、で義満さんこの日本国王という言葉権威を国内では使った事実というのは見られないそうです、
うん
うん、だから外交上都合よく使ってただけで。
そうでしょ、義満ってその辺はちゃんと割り切ってるんで、別に民の力なんか借りなくったって国内ではバッチリできてんだし、
うん、だからなんかこれがさ、なんか天日本の支配者だと、
うん、
こう国内外で言いふらす悪いやつ、
そんな必要はないですからね、うん、日本には天皇っていう権威があって彼に征夷大将軍として認められれば国内的には何ら問題がないわけで、民の皇帝の権威なんか別に日本の国内で通じないですからね、
だから天皇を超えた立場の人間だって別に 言ってるわけじゃないんだよね、
国王っていうことがね、
うん、
それあくまで明が日本の支配したっていうのを認めてるっていうのが話だって、うん、それ以上に結局莫大な利益が上がるっていう、もっと実の部分を義満は取ってるんで、
う
ん、
これって昔からこういうふうにこうに歴史の授業的には認知されてたの？その広告しか、戦前の時とかさ、足利さんって悪い人じゃん。
そうですね、
うん、義満さんもそうなの？
そうでしょう、
うん、
もうそれ天皇ないがしろにしてっていう感じで、
これはこの日本国王っていうの
が、まあ、日本国王って称号もね、そうですよね、その中国の皇帝にへつらってっていう感じで、うん、広告士官的にはもちろん良くない評価でしょうけど、うん、そこは結構義満はうまいこと使ってるし、う
ん、
別に自分が実際にね中国まで行って皇帝に頭下げるわけじゃないんだし、
うん、
そこはまあうまいことやって、まあ、それよりもやっぱ莫大な利益が、
ああ
ね、超高貿易むちゃくちゃ儲かるからね、
うん、何もらってくるの？
いやだから超高って基本的に要するに辺境の貧しい国がご挨拶に来ました、だからまあ極端に言っちゃえばしょうもない土産でいいわけじゃないですか。
ああでも、ああ
どうせお前らこんなもんしかねえんだろうっていう、
そうですね、
そしたら中国民は民の凄さを見せてやるみたいな感じでドカーンってくれるわけじゃないですか、うん、それ持って帰って売りさばきゃ莫大な利益が上がるわけで、
そうだね、うん、
で頭下げるか下げないかだけじゃん、
うん、下げたらいいじゃんね
とはいえ国家としてのメンツがもちろんあるから、そこをどう割り切るか で中途半端なことするとお前中国に頭下げてんのに何やってんだって話 で、
うん、
で国内にもやっぱり影響出 かねないけど、義満は結局だからそういう心配が必要ないっていうか、もう俺はあくまで外向けにはそうするけど国内じゃ違うよって話で、
あれね、なんか日本刀とか結構貿易に
出されてたんですね。そうですね、輸出品の結構、まあ、一つのメインで日本刀とかね、まあ、鉱物資源ぐらいしか、まあ、日本にはないんで、
すごい評判良かったらしい
ですね。日本刀はね、やっぱり当時、
うん、
まあ、今でもそうですけど世界一ですからね。
それはね、またちょっと刀の特集の時にやりたいと思いますが、
うん、
結構あのアラビアの方でもそれ流れ着いてて、
ね、もう世界ナンバーワンですからね、うん、
はい、あとね、まあ、この日民貿易の狙いとしてはですね、東アジアの国際関係に広い認識があり、当時の日本の政治、経済、文化などいずれの側面をとっても、客観的に考えれば大きな利益になると義満は考えたのだろうと、
うん、
国際的な目線もこう捉えることができたお人なんだろうと、
うん、
いう
東アジアの中でね、こう日本がその中国とどういう関係で振る舞っていくかっていうのは、まあ、そこをうま
い
こ
と賢いんだね、
賢いよ、
うん、そりゃ事実上日本の頂点に立つ人だもんね、
う
ん、
で息子のほら義持ちになったらすぐ辞めちゃうじゃん、
うん、
なんで中国に頭下げんだって言ってね、うんうん、
バカなんですね、
まあ、まあそれがバカなのかは、まあ 別の問題があるけど、うん、そんな単純なもんじゃないって感じですね、絶対出る
よ、うん、さあ今日はちょっとこの辺までにして、
終わり、
次回はちょっと
金閣寺
特集、金閣寺と義満さんの最後を、
あ死んじゃうんだ、
はい、ちょっと紹介していこうというふうにして次回に持ち越しです。
次回がじゃあ
ラ
ストね、
はい、
義満
4
回シリーズ
ね、はい、
はい、
ではお便りを紹介しましょう。
手紙、
はい、あずささん、日本のあずささんからいただきました。
あずさ、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。先日流浪に献身展を見に行ってきました。少年ジャンプで連載されていた漫画の原画展ですが、皆さんは流浪剣をご存知でしょうか。主人公の謙信は幕末の人斬りなのですが、そういえば幕末の四大人斬りは誰だろうと思い調べてみました。薩摩藩の田中新兵衛、中村半次郎、肥後藩の川上彦斎、
うん、
土佐藩の岡田伊蔵のようですが、皆さんはご存知ですか。 私は坂本龍馬さんが好きなので伊蔵さんは知っていましたが、他の3人はあまり知らないのでおもれきで紹介していただけないでしょうか、といただきました。
はい、
水月さん、流浪に献身は、
いや、あんまりわかんないんですけど、
うん、なんかね、
読んでた、アニメもしてたよね。
アニメしてて、ほら、
あ、実写もあったよね。
実写もやってた。うん、アニメはさ、
はあ、
岡村康之くんみたいな感じで歌ってる女の子
みたいな感じで歌ってる女の子。
女の子がほらアニメの歌歌ってたじゃんね。相川七瀬じゃないや。ああ、ちょっと。忘れちゃった。あ、なんか岡村康之が好きで歌手になった人じゃなかった？
あ、そうなの、うん、最近岡村もちょっとなんか歌い方変わってきたけど。
まあちょっとね、うん、いろいろとありましたから。はい、はい、はい
はい。誰のこと？
ちょっと待って、ちょっと。
アニメの主題歌？
はい、アニメの主題歌ですね。
宝塚の方が確か声優されてましたよね。
あ、そうなの、うん、はい、なんかね。
誰、相川七瀬、ああいう感じの人、
なんかこれ違うな、あの、あ、歌の歌、頭の中ではね、あの、頭かもね。
で、それが何なわけ。
いや、別にその歌手が、そんな歌手いたよな
って
ただ
どうでもええが
言いたかっただけなんだけど、うん、あの、すいません、ちょっと出てこないんですが、うん、もうね、ちゃんと読んでなかった。ちょっとジャンプを卒業する頃に連載が始まったので、
あんまりジャンプって読まないんで、
そう、読まない話でしたね、うん、買えなかったんでね、やっぱ、そうですね、ちゃんと流通しなかったんだね、水月タウンにはね
5日遅れぐらいです
、うん、あの、この人斬りさん、岡田伊蔵はなんか、いや、岡田伊蔵だよね、あの佐藤健がやってたよね、龍馬伝
だよね、うんうん、
それぐらいって、ちょっと僕も岡田伊蔵さんの名前知ってるんですけど、まあ、他の方はちょっと存じ上げないですね。
まあまあ、中村半次郎、田中新兵衛ぐらいは知ってますけど、庇護、うんうん、のこんな人はよく知らないです。
これ殺人鬼って何、暗殺者ってことですか。
まあまあまあ、そういう感じだよね。
あんまり良くないよね、そういう仕事はね。
まあ、ほとんどまともな死に方してないですね。
あ、思い出した、川本誠だ。
あ、川本誠っていたな、
うん、はい、
ボーイッシュな人。
そう、はいはいはい、ちょっとや、岡村康之君っぽくない。
そうかな、うん、そのヒントヒントになってないな
そうですか、失礼しました、うん、はい、でもなんか実写版もねやってたけど、ちょっとね、
やってたって、なんか今はやってんじゃない。今もなんか新しい映画、最後ラスト
なんか
やって
ますよね、最初で見たらなんか、うん、やってるそうですね。でも、あの、るろうに剣心で、その幕末維新の頃の、
はあ、
なんだっけ、ほら、新選組の、
ああ、なんだっけ、斎藤一とか出るでしょ、とか
出てきてるんですってね、
う
ん、
もう、まあ、耳学問ですけど
まあ、それはそんな時代だから使わないとねはい、人斬りだって、何人ぐらいみんな殺してんだろうね。
ああ、まあでも、そういう人は大体畳の上では死ねてないな。
まあ、そりゃそうですよね。
敵も死ねてないな、うん。
はい。またちょっとネタができそうだったらまだか、ちょっと検討しますね。
はい。
はい、続いて北条政子さんからいただきました。
天将軍。
はい、皆様こんにちは。とうとう我が弟の北条義時が主役の大河ドラマが来年2022年放送と迫ってまいりました。鎌倉では粛々とドラマと共に鎌倉を盛り上げる準備に入っていますよ。大河では番組の最後にゆかりの地などが紹介されますが、来年の大河で確実に紹介される義時のお寺を先んじて紹介させていただきます。あ、北条義時ゆかりのお寺ですね。
うん、
そのお寺は鎌倉市二階堂にある覚園寺と言います、
うん、
正確に言うと1218年に義時が建てた大倉薬師堂というお堂を旧代執権の 北条貞時が正式に建立した寺院です。鎌倉で数ある鎌倉時代に起源のある寺院の中で、その歴史的文化財的価値を、文化財的価値と知名度が釣り合っていない特殊な立ち位置の、寺で、唯一鎌倉らしい開発前の鎌倉王子の面影を残している寺と言われています。境内の景観、本堂の、薬師堂、現存する鎌倉から室町時代の多数の仏堂など突出しています。お堂は何回か火災に見舞われ、現在本堂である薬師堂は足利尊氏のサポートにより再建された、改装建築を江戸時代に、
もこし
を除去するなどして改築したものです。天井には足利尊氏のサインが残っています。初めてこのお堂に入った時に頭がぼーっとするほど衝撃がありました。言葉では表現できない空間です。以前私がお便りした、横浜の居留地時代の洋風建築がほぼないのと同様、鎌倉でも肝心の鎌倉時代の文化財は非常に希少です。実際、鎌倉には中世から残る寺社を建築、中世から残る寺社の建築物が3つあります。国宝の円覚寺舎利殿、1316年に鶴岡八幡宮の旧若宮本殿として、建立された、なんて読むんだろうこれ。
なんか、絵柄かな？絵柄天神社？
絵柄っていうのこれ、
絵ですね。
あの草冠に任天堂の任ですね。
荏原郡の絵ですね。
絵柄天神社の本堂。そして1354年に足利尊氏によって再建された現在の薬師堂です。また鎌倉では仏堂も、鎌倉時代に制作されたものは注目に値し、室町時代制作のものも希少です。覚園寺も大倉薬師堂も、落成した時には運慶作の仏堂が並んだと寺の記録にあります。現在はコロナ対応で有料の自由参観となっていますが、通常は1時間おきにツアー形式での見学のみ可能。また境内の撮影は常時一切禁止です。鎌倉で廃寺となった将軍家ゆかりの大寺院のお話も面白いと思いますよ。リスナーの皆様、来年は鎌倉も混雑すると思いますので、今のうちに鎌倉観光を、お済ませくださいといただきました。
お
鎌倉ね、久しく行ってませんね。
そうか、来年は混か、
どうだろうね。コロナで収まってなかったら
行けないよ。まあまあそれはどうしようもないけどね、う
ん、でも東京からとか日帰り旅行で行けるとこだもんね。
まあ普通でも混んでますからね、鎌倉って土日っても大概人いますからね。
でもなんかこじんまりしてて好きだな、雰囲気は鎌倉。
まあまあまあちっちゃい町ですよね、
鎌倉はね。妖怪が住んでるんですよ。
またわけわかんない、
わけわかんないことありません。
何言ってんだよ。
鎌倉は妖怪とか魔物と共に暮らしている町なんです。
はあ、
うん、
頭大丈夫ですか。
大丈夫です。僕鎌倉物語読んだら、
はあ、
西岸良平の鎌倉物語読んだら、鎌倉はなんか妖怪だし、葉山は狸がいっぱいいるし。
もういいよそういう。
結構ね、あれでね、なんかマニアックな鎌倉の観光地みたいなとかさ、名所とか出てくるんですよ。
ねえ、鎌倉なあ、一通りは行ったけど。
あれ鎌倉の大仏って鎌倉時代のものじゃないの？
いや、あれはそうでしょう。
当時とまんま一回焼けて誰かが再建したとかじゃん、
うん、お堂があったけど、お堂は津波で 亡くなっちゃったかなんかで、
あれなんで関東大震災で、
いやいやいや、もっと昔の中世のあれで、あの仏像は確か鎌倉のものです。
あ、そう、うん、あれ大仏さんの中は入ったよ。
入ったよね、うん、一緒じゃなか
った。一緒には行ってる。
一緒にも行ったよね。
行ったよ、大変だったやつだよ。
もうええわ。
はいはいはいはい、ね、いや行っておかないととは思ってるんですけどね。
ねえ、どこ行ったらいいのかな。
なんかね、
この各園寺、各恩寺なんていうの僕全然知らなかったんですけど、
なんかあれ山の中トンネルみたいなの掘って、
うん、
っていうのを一緒に行ったやつだっけ、鎌倉。
どういうこと？
なんかトンネルみたいなの通ったの、お寺さん。
いや違う
じゃん。違う、違う人と言ったの。あ、でも銭洗堂は行きたい。
江ノ島でしょ。
あれ江ノ島だっけ、鎌倉じゃなくて。
銭洗弁天でしょ、
うん、お金お金お金
お金お金、3回行ったんだ。一緒に行かなかったっけ、あれも。
行った、あれ行った、行った
記憶。エスカー乗って 行ったじゃん。
じゃあ行ったんだ、記憶ないな、
うん、
うん、鎌倉は 2,3 回行ってる、個人
で。あ、俺も2回ぐらいかな、うん、
で、なんだっけ、江ノ電も乗ったし。
江ノ電乗ったね、うん、長谷寺行って、まあ、大仏行って、まあ、遠隔寺、若宮神社ぐらいは行ったけど、
鎌倉の駅から近くに商店街あるじゃない、お土産買いの、 あそこで買ったドライナとかなんかが美味しかったよ。
ドライ焼き、
納豆、納豆、ドライ、
ドライ納豆ってなんか前も言ってなかった、
あれは
成城石
井の、あ、もうだけどまた違う。
知らんわ。
なんか納豆買った思い出がある。あのみんなで行った時、
うん、あ、そうですか、うん、へえ、
はい、また行きたいです鎌倉。ハトサブレ買いたいです。
ハトサブレね、そうね。
さあ続いてですね、加古さんからいただきました。
加古様、
はい、浅井長政の地元近江在住の加古です。
こう、
2ヶ月ぐらい前、3月にいただいているので今年年明けぐらいですかね、
うん、
2ヶ月ぐらい前にポッドキャストでおもれきに出会い拝聴しています。歴史には詳しくないのですが好きなので今 YouTube で初回から順番に聞かせていただいています。なのでまだまだ最新の配信には追いつきません。お二人の脱線話、ケリーさんと水月さんのやりとりばかりに気を取られ肝心な歴史話が記憶に残らないこともたびたびですが、とても楽しく聞かせていただいています。象と日本の象列車編を聞かせてもらった時は学校では習わない歴史を聞かせてもらい感慨深いものがありました、
うん、
これからも配信楽しみにしています、といただきました。
はい、
象と日本聞いてくださった。
忘れたわそんなの。
これ初期の名作ですよ
ね。出た
これが初めてぐらいじゃね、三部作とかで分けてこう、
あ、
なやった
あったっけ、もう全然覚えてない。
二桁だよ象と。
そんなもの覚えてるわけないじゃん。
ナウマン象の話とかしたんですよ。
へ
え。ナウマン象、1回目がナウマン像とかの話 で2回目がその
江戸時代、
江戸時代に象さんがやってきたとかっていう話と、最後はあの象列車の話、
ああ、
はい、
引っ越しの、引っ越しっていう
か引っ越しは戦後の話です
よね、はいはいはいはい、あのあれね、
そうです、あれです、
インドから迎えるって話ね、
はいはい、違うよ、
違ったっけ、
戦争でほらかわいそうな象みたいに東京じゃさ、象さん遊園地じゃ動物園にいなくなっちゃったから、名古屋の東山動物園には象さんが残ってたから貸し切り列車で東京の子供が、ね、
はいはい、
名古屋まで象さん見に来たよっていう話、
はいはいはいはい、はい、
感動的な名作ですよ。
そんなもの覚えてるわけないじゃん。
老害ですね。
老害じゃねえし。
ね、はい、あの、たくさん400話ありますのでね、ね、何かしらの形で400話全部聞けるんで。
どんな話が誰に突き刺さるか分かんないね。
分かんないですね。
何でも喋っとくもんですな。
でも過去の回もちゃんと残してて聞いてもらえるから。
ああ。
うん。
まあ残 頃のは聞けないな、恥ずかしくて。
あのちょっとこの間聞いたんですよ、実はこの象列車のやつを、ね、いっぱい出してきて聞いたんですけど、
うん、
あのね、あれも7年ぐらい昔の作品ですけど、うん、あの話してる程度ね、うん、何にも変わってなかった。まあ、声はさ、年取ってちょっとね、
程度、
うん、中身、
中身、
あ、そう、このくだらん話して
あ、そう
とか、もうなんか
それはどういうこと、喜ぶべきなの、悲しむべき
なの、進歩してないなと。
いやいや、安定という、
そうですね、まあ、あ、変わらねえって、やってること変わってねえなと、ね、安定の8年ですよ、思いましたね。はい、まあゆっくりお付き合いしていただければ嬉しいです。
はい、
はい、じゃあ今日はねここまでです。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。